海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その1、旅の失敗は忘れないうちに記録する。自分のためだけでなく他の人の役にも立つ。これまで数多くの海外旅行をしてきました。高校の卒業旅行でロサンゼルスとハワイを経験しました。その後、海外留学でロサンゼルスに3年半ほど滞在した経験もあります。ラッツベガハス、シアトル、サンフランシスコ、ニューヨーク、韓国、タイ、シンガポール、タイテイ、メキシコなど、数多くの海外旅行の機会に恵まれました。海外旅行は不思議です。一度も経験がないと敷居が高く感じられます。しかし、一度でも経験すると、こうすればいいのだな、という要領をつかんで、2回目からは海外旅行がしやすくなります。いくつもの海外旅行を経験していると、当然のことながら、海外旅行にまつわるトラブルに悩まされることがあります。今までは本や雑誌で笑い話として読んでいました。ひと事という感じがあり、まさか自分は経験するまいと思っていた。しかし、実際に自分が海外旅行をしていると、テレビや雑誌でよく見かける海外トラブルは本当にあるのだなと痛感します。自分で言うのも変ですが、海外でのトラブル経験は多い方だと思います。どうやら私はトラブルばかりの人生のようです。トラブルの男と呼んでください。失敗やトラブルネタならバーゲンセールができるくらいたくさんあります。トラブルを経験した直後は次から気をつけようと思いますが、しばらく経つと忘れます。そこで同じ失敗をしないようメモを残している時のことです。これをそのまま作品にしてしまえばいいではないか。ふとひらめきました。これがこの作品を着手するきっかけになりました。笑える体験談を交えながらご紹介します。海外トラブルは次にまた同じ経験をしないようメモしておく。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その2、高級ブランドを身につけた格好は昼間でも危ない。あれは忘れもしないロサンゼルス滞在中のことです。昼間、ロサンゼルスの街中を一人で歩いていたことがありました。突然、自転車に乗った日焼けしたスパニッシュ系の男2人がさっと後ろからやってきて、私の両腕をつかみました。I have AGUN. GIVMEA マネー。銃を持っている。金を出せ。え?という驚きと焦りです。どうやら私が身につけていたグッチの時計が目当てだったようです。別に人のいない場所ではありません。幅10メートル以上もある大きな道の脇を歩いていて、周りにすれ違う通行人もいました。しかし、人通りのあるところでも事実襲われてしまった。銃は見せませんでしたが、周りの人に気づかれないようわざと隠しているのかと思いました。高価なグッチの時計は確かに目立っていました。かなり焦りました。そのまま素直に時計を渡すべきか、走って逃げるべきか。一瞬動揺しましたが、私は彼ら二人を無視して強気で歩くことにしました。高校時代は体操部で筋肉はありますし、私も男です。ムカッとした気持ちもあったので、つい強気の態度に出てしまった。そういう強気の態度が良かったのか、5分くらい無視し続けていると諦めてどこかへ行ってしまいました。この5分は異様に長く感じられた。内心はかなり怯えていました。アメリカは銃社会です。普通に店で売っています。銃を持っていると言われても不思議ではありません。その経験があってから私の安全意識は変わりました。以前は海外で多少のおしゃれくらいいいではないかと思っていました。海外に慣れるとつい油断をしがちです。慣れた時こそ危ない。実際に命に関わる体験を一度でも味わってからというもの、海外でおしゃれをするのはやめるようになりました。今私は地味な格好で海外旅行へ出かけます。特に派手な高級ブランドは要注意です。泥棒に襲ってくださいというアピールをしているようなものです。まだ私が男だったからよかった。女性だったらいくら強気の姿勢とはいえ、スパニッシュの男2人は力ずくで襲っていたかもしれない。旅行先の治安にもよりますが、やはりどこでも危険と考えた方がいいでしょう。特に高級ブランドを身につけた女性が一人で外を歩くのは昼間でも危ないと考えた方がいい。私の場合、昼間の人通りのある大きな道で襲われたくらいです。なんだかんだ言って最後に大切なのは見栄より命です。高級ブランドを身につけたおしゃれな格好での一人歩きには注意する。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その3、暑さと寒さの両方に対応できる重ね着作戦。海外旅行には1日に暑さと寒さの両方存在する地域があります。例えばシンガポールです。シンガポールの10月は昼間は暑いですが、夜は急に寒くなります。通常、海外旅行では現地の気候に合わせて服を持参します。しかし、昼は暑くて夜は寒いとなると、夏用と冬用の両方の服を持参する必要があり、荷物が急に増えて困ります。特に冬用の服は暑くてごついものが多いため、荷物が一気にかさばります。そういう時おすすめするのは、重ね着作戦です。玉ねぎの皮のように薄着を何枚も重ね着して、気温に応じて着たり脱いだりすればいい。一番下に着る服はタンク、トップ。その上は半袖の T シャツ。さらにその上は長袖。この3段階があれば、暑さと寒さの両方に対応できますし、微妙な温度調整にも対応できます。薄着を何枚も重ねるなら荷物もかさばらなくて済みます。ちなみに経験上、重ね着は黒がおすすめです。白や青の服が混じると下に着ている服が透けることがあり、格好悪くなります。黒で統一すれば重ね着をしても透けることがなくなります。また、黒という落ち着きのある色の特性のため、高級レストランでも浮かずに済みます。重ね着スタイルで暑さと寒さの両方に対応する。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その4、言葉が理解できないことに恥を感じる必要はない。堂々とわからないと言えばいい。言葉がわからないなら、むやみに返事をしないのが海外旅行でトラブルを未然に防ぐ鉄則です。首を縦にも横にも振らないことも合わせて覚えておきましょう。では、言葉がわからないときにはどうすればいいのでしょうか。単純です。わからないときにはわかりませんと答えればいい。英語なら IDON TKNOW で OK です。この言い方はぶっきらぼうです。もう少し丁寧な言い方もできますが、あえてぶっきらぼうに言うのがポイントです。これはふるいにかける動作だからです。あなたがわからないと答えたとき、現地の人はどう対応するか。ここに注目しましょう。おや、この人は言葉が理解できないのだなとわかり、別の手段で伝えようとしてくれるはずです。例えば、ジェスチャーや絵を使ってより丁寧に説明してくれる場合があります。言葉で伝わらないイメージも、ジェスチャーや絵を使えばわかりやすくなります。英語で、TWOHUNDREDOLLAR と言われて理解できないとき、紙に200と書いてくれることもあります。たまたま近くに日本語のわかるスタッフがいれば、代わりに説明してくれることでしょう。 もしくはあらかじめ海外旅行者向けに書かれたテンプレートのようなものを出して説明してくれるかもしれません。何か意思疎通をスムーズにするための別手段が登場するはずです。商売人はそれくらいの気遣いはできて当然です。言葉が理解できないことに恥を感じる必要はありません。自分は海外から来た旅行者だと胸を張っていればいい。もし代替手段が出てこないようならその店員は客慣れしていません。もちろんサービスも商品の質もその程度と思って見切ってしまいます。必ずしもそうとは限りませんが、言葉を理解できないまま買うよりははるかに安全です。言葉が理解できないときは堂々とわかりませんと伝える。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その後、母国から持参した薬は体調を整えるだけでなく精神状態も整える。海外旅行中に体調を崩す多くの場合は初日です。長時間のフライトで体力と精神力を奪われ、時差ボケで免疫力が低下しています。その上、現地の急激な気温の変化があり体調を崩してしまうケースが多いです。せっかく海外旅行に行っても体調を崩して海外旅行が台無しになるというケースも珍しくありません。海外でも薬は売られています。しかし薬のパッケージの説明を見ても言葉がわからないので何の薬かわかりません。だからとはいえ適当なものを買うわけにもいかない。そもそも海外のものはその国の人の体質に合わせて作られています。特殊な薬の味があったり薬の効き目が強すぎたりなど余計に体調を崩してしまう場合があります。現地で体調を崩して現地の薬を適当に買い余計に体調を崩してしまうのでは笑うに笑えません。薬に関しては母国から持参した方が正解です。現地の変わった味の異国料理を口にしてお腹を壊す場合もありますから、胃腸薬もあればなお良しです。風邪薬と胃腸薬があれば概ね対応できるはずです。その他特別な体質があればあらかじめ必要になりそうな薬を持参していきましょう。また薬ではありませんが女性なら生理用品も必須です。生理予定日ではなくても急な環境の変化に体が驚いて生理が来ることもあるためです。そうした準備はするだけで意味があります。万が一に対応できるよう薬を持参していくことは実は精神的に安心できます。万が一があっても薬があるという安心感が精神的な余裕を作り、急な環境の変化にも強くなる。母国から持参した薬は体調を整えるだけでなく精神状態も整える効果もあるのです。薬は持参して海外へ出かける。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その6、夜中は女性一人で歩かない。私が留学中に RIE ちゃんという日本人の女友達がいました。RIE ちゃんにはアメリカ人の彼氏がいます。実は私も一度会ったことがあり、握手したことがあります。金髪の白人で顔は彫りが深くハンサム。少しだけ話をしましたが、温和な男性でした。しかし、ある日 RIE ちゃんと話をしていると、彼氏と大喧嘩をした話が出ました。あの温和な彼氏が珍しく声を荒らげて憤慨したと言います。どうしたの？何があったの？尋ねると意外なことがきっかけで喧嘩になっていました。夜中に一人で歩こうとしたら彼氏から叱られたと言います。RIE ちゃんは怖いもの知らずで自発的に動く女の子です。夜中でも一人で歩きたがります。その時彼氏から止められ大喧嘩をしたようです。彼氏は現地に住むアメリカ人です。だからこそ夜中に女性一人で歩くとどれだけ危ないかをよく知っており本気で怒りました。喧嘩をしてしばらく経って頭が冷えた後、 RIE ちゃんは彼氏の怒りの裏にある愛情に気づいたと言います。どんな状況であろうと夜中に女性一人が歩くのはとても危ない。治安がいい国とはいえそれでもやはり警戒すべきです。比較的治安の良い日本ですら夜中に女性一人で歩くと危ない場合があります。もしどうしても歩きたければ必ず家族や男性と一緒に歩くべきです。私は男ですが、男が昼間一人で歩いている時ですら襲われた経験があるくらいです。夜に女性一人で歩くのは危険なのです。夜中女性一人で歩かないようにする。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その7、ハンドバッグの口を開いたままにしていると泥棒から被害に遭いやすくなる。泥棒は盗みやすい人から盗みます。どういう人から盗もうとするかというと、やはり危険意識が低い人から盗もうとします。いつも安全に気を配ってピリピリしている人より気の抜けた人からの方が気づかれにくく盗みやすい。泥棒も生活がかかっています。失敗をして留置場に入りたくはありません。そこでできるだけ安全かつ確実に遂行できるように気が緩んでいる人をターゲットにします。しかし海外旅行客のすべてが必ずしも襲いやすいわけではありません。海外旅行をしているからこそ逆に安全面に気を使って襲いにくい人もいます。では気が緩んでいるかどうかをどう判断するのでしょうか。やはり外見からです。外見には危険意識が高いか低いかが現れやすい部分です。危険意識が低いことが垣間見えるポイントがあります。口の開いたハンドバッグです。口を開いたハンドバッグはその人の心が見えるところです。私には危険意識があまりありません、気が緩んでいますと公言しているようなものです。いちいちバッグの開け閉めが面倒だな、まあこれくらい問題ないだろう。口が開いたままになっている状態からその人の心の緩みが鮮明に見えてくる。泥棒はそういうところを見逃しません。おや、この人からはきっと盗みやすいぞ。バッグはいつも手に持っているから口を開けたままでも問題ないだろうと思いますが、そうとも限りません。その人の気が緩んでいるだけではありません。事実、口が開いたままのハンドバッグは無防備であるため背後から盗みやすい。泥棒から目をつけられやすく被害にも遭いやすい。財布やガイドブックを取り出すたびにバッグのチャックの開け閉めは確かに面倒です。面倒ですが自分の安全意識の高さを周りにアピールするためにきちんとバッグは出し入れのたびに口を閉じることです。口が閉じられているだけでも泥棒は手を出しにくくなるのです。バッグの口は出し入れのたびにきちんと口を閉める。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その8、現地のホテルスタッフに危険な地域を教えてもらう。観光地によっては危険な地域があります。安全と言われる地域でもその地域全体が安全とは限りません。全体的には安全でありながらも一部の地域や店など部分的に注意を払う場合もあります。どんなところでも治安の悪い地区が1つや2つあります。気の利いたガイドブックなら近寄ってはいけない地区を説明しています。私が初めてニューヨークに行った時もガイドブックにここの辺りは危険という情報があったので参考になりました。しかしいくら最新のガイドブックとはいえ完璧ではありません。つい最近現地で起こった事件などは最新のガイドブックにも反映されていません。そこでおすすめするのは現地のホテルスタッフに尋ねてみることです。 ホテルスタッフとはいえ、その土地に詳しい専門家です。毎日、ホテルにやってくる数多くの旅行者を相手にしている仕事をしています。海外旅行者向けの情報には精通しているはず。ホテルスタッフからの助言は、どんなガイドブックより最新で頼りになります。ホテルスタッフから上手に情報を引き出す工夫があります。ガイドブックには地図が添付されています。その地図を広げて、自分は旅行者なのだが、この地図の中で危ない地区があれば印をつけてほしいとお願いしてみましょう。実際に地図を広げて蛍光点で印をつけてもらうのがポイントです。海外ですから言葉の壁があります。しかし地図に書き込んでもらうようにすれば、言葉はわからなくても正確な場所が確認できます。地図を広げてマーキングしてもらうため、直感的に理解もできるのです。現地のホテルスタッフに危険な地域を地図に書き込んでもらう。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その9、最新のガイドブックを購入するだけである程度の安全は確保できる。古本屋に行けば数多くの書籍が安く購入できます。本を眺めていると旅行のガイドブックがあるではありませんか。ちょうど海外旅行に行こうとしていた国のガイドブックがあると嬉しくなります。ガイドブックを購入したことがあるのでわかりますが、基本的にガイドブックは値段が高い。一冊を作るために多くの人の協力と時間がかかっています。間違った情報を載せてしまうと、旅行者の身の危険にも関係する内容ですから、何度も見直しがかかっています。そうした手間暇がかかっているため、ページ数と比べて値段が高いです。しかし、古本屋なら安く手に入れることができます。その代わり、数年前の古いガイドブックである場合が多い。まあ、数年前のガイドブックでも使えるか。そう思った時が注意です。安全に海外旅行を楽しむなら、やはり最新のガイドブックがおすすめです。最新というのがポイントです。海外旅行にはやはり最新情報が必要です。現地でグルメやショッピングを楽しもうとするなら、最新情報が頼りになります。観光地は1年でガラリと変わることは少ないですが、グルメとショッピングはたった1年でガラリと変わります。1年も経てばお店の経営がうまくいかず廃業して、また別の新しいお店ができている可能性は十分に考えられます。グルメやショッピング目的で向かったら潰れていて別のお店になっていた。こういう失敗は移動する時間も費用も無駄になります。グルメやショッピングに限らず、旅行者に必要とされる最新情報が網羅されています。そういう点を考慮して、やはり最新のガイドブックが必要です。許容できるとしてもせいぜい1年まで。理想はやはり最新版です。値段の高いガイドブックが購入しにくいのはわかります。しかし、それは手間暇のかかった情報量として考えることです。安全をお金で買っていると思えばいいのです。安全をお金で買っていると思い、最新のガイドブックを購入する。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その10、トイレは行けるときに行っておけ。住み慣れた地域ならどこにトイレがあるのかは把握しています。しかし、海外に出るとそこは初めての土地です。どこにトイレがあるのかわかりません。デパートのすべての階にトイレがあるわけでもない。レストランに必ずトイレがあるとも限らない。ところが変われば、トイレ文化も大きく変わります。今は大丈夫と思っても、飲み物を飲んでしばらく経てば尿意が襲ってくることもあります。トイレを我慢しているときは何をやっても集中できません。観光地で感動も小さくなり、グルメやショッピングも楽しむところではなくなります。生理現象のため、途中からトイレ探しの旅になってしまいかねません。そこで街の中でトイレを見つければできるだけ行っておくのがポイントです。たまたま見つけたらこまめにトイレに行く。生理現象を我慢することのないようにします。どこにでもあるはずのトイレですが、探し始めると見つからない場合が多い。それが海外です。ちなみに、我慢できなくなったとき、単純な解決法があります。現地の人にトイレを探していますと聞けばいい。現地の人はその土地に住み慣れていますから、必ずトイレの場所を知っています。恥ずかしくてなかなか聞きづらい質問です。しかし、旅の恥は全部書き捨ててください。快適な海外旅行を楽しむために恥は捨て、我慢はしない方がいいのです。どうしてもトイレの場所がわからないときは現地の人に聞く。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その11、有名どころのカウントダウンはおむつが必須。私は22歳のとき、意外な場所でおむつを使ったことがあります。2003年の新年をニューヨークのタイムズスクエアで迎えようと思いました。タイムズスクエアのカウントダウンは世界でも大変有名です。一度でいいから生でその興奮を味わってみたいな。憧れがありました。そこで思い切って計画を立て、航空券を手に入れ、友人に予定を話していた頃です。たまたま友人の一人に面白い助言をしてくる人がいました。友人に、タイムズスクエアでカウントダウンを経験した人がいるよ。話を聞くとおむつをしていった方がいいらしいよ。待ち時間が長く、尿意に大変苦しめられたと言います。私は大笑いでした。事前に飲み物を控え、トイレに行っておけばそんなことにはならないだろうと思いました。しかし、そこは実際に経験した人からの聞き伝えです。ニューヨークに到着してから使うかどうかは半信半疑のまま、とりあえず薬局でおむつを購入しました。ホテルの部屋にある鏡の前でいい大人がなれないおむつをしています。なかなか見られない光景で自分で笑ってしまいました。万全の準備を整えてから午後5時くらいにタイムズスクエアへ向かいました。すでに大勢の警備員と現地の人々が集まっています。問題なのが柵でした。早めに来た人は柵の中に入れますが、遅く来た人は万人のため警備員が拒みます。私は午後5時に来たにもかかわらず、すでに遅い方でした。柵の中に入ろうとしても警備員にやめさせられます。えい、こんなところで諦められるか。しばらく眺めながら一瞬の隙があったので、さっと入り込めたという幸運に恵まれました。柵の中はすでに大勢の人、周りには何百人という警官が見張っています。12時までは本当にただ人混みの中で時間を過ごすばかりでした。あ、ホテルから本の持参し忘れたとも思いましたが、引き返すわけにはいきません。夜の22時を回った頃からすでに喧嘩がありました。トイレに行きたくなった。事前に飲み物を控え、事前にトイレも済ませたはずなのに、我慢できないほど尿意に襲われます。なるほど、そういうことか。理由がようやくわかりました。人混みによるストレスや緊張のせいでした。慣れない場所、多くの人混み、独特の緊張感、そうしたことに体が反応して、いつもよりトイレが近くなりました。実際に自分が経験してようやくわかった。当然、今さら柵の外には出られません。23時を過ぎたくらいで我慢の限界に達し、失禁です。おむつの中でトイレをしました。やはり本人からであろうと、聞き伝えであろうと、経験者からのアドバイスは正しい。信じられなくても、とりあえず素直に聞いておく方がいいと思った一件でした。 この状況はカウントダウンの有名どころでは似たような事態になるでしょう。世界から多くの人が集まりますから、何百年と UK 便が柵を敷いてタイムズスクエアと似たような状態になるはずです。カウントダウンはおむつが必須。笑ってしまいますが、真面目なアドバイスなのです。カウントダウンはおむつをして出かける。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その12位。現金は3箇所に分けることで万が一に備える。海外旅行の達人は基本的にクレジットカードを活用するのが基本です。紛失してもすぐ止められ再発行ができ、クレジットカードの種類によっては保険が効くものもあるからです。しかし、すべてのお店がクレジットカードに対応しているとは限りません。小さなお店では未対応のため現金を使うことになるでしょう。また、小さなお菓子一つを買うのにクレジットカードを使うのに抵抗を持つ人もいるはずです。そのため海外旅行ではあらかじめ現地の現金を持ち歩くことになります。この時、やはり財布を落としたり、泥棒に気をつけたりしなくてはなりません。そうは言っても人間です。うっかり財布を落とすこともあります。巧妙な手口で泥棒からの被害に遭うこともあるでしょう。そうした万が一に備えおすすめするのが現金を複数の場所に分けるという方法です。財布を落としたり泥棒の被害に遭ったりしても別の場所に保管してある現金で急場をしのげるようになります。おすすめなのは次の3箇所に分ける方法です。財布、ズボンのポケット、ホテルの部屋の金庫。どのくらいの金額で保管するのかは万が一のことがあってもしばらく旅が続けられるくらいの金額です。もしうっかり財布を落としてもズボンのポケットの現金を使えます。泥棒に襲われても身ぐるみを剥がされたとしてもホテルの金庫に保管している現金が使えます。ホテルの金庫を泥棒に襲われたとしても手持ちの財布でカバーできます。3箇所に現金を分けていればとりあえず急場をしのぐことはできるはずです。現金は3箇所に分けておく。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その13。スーツケースに鍵がかかっているからとはいえ安心とは限らない理由。スーツケースにベルトを締めておけ。父が海外旅行に行く私にいつもかける言葉です。父は現役の頃仕事の都合で頻繁に海外に行くことがありました。その海外経験からのアドバイスで、スーツケースには鍵だけでなくベルトも必ず締めておくようにとよく言われました。不思議なアドバイスです。スーツケースには初めから鍵がかかっています。さらにセキュリティの高いタイプになると暗証番号によるロックまであり、二重に鍵がかかっているものがあります。これだけしっかりしていれば十分ではないかと思われます。ではなぜわざわざベルトまで締めるのか。父は空港の手荷物受け取り口でスーツケースがはだけたままベルトコンベヤーから出てくるのを目撃したと言います。明らかにスーツケースが一度開けられた形跡があったり、中のものが一部なくなっていたりする被害も耳にしたと言います。なぜそんなことになるのでしょうか。飛行機でスーツケースを運ぶ身になればわかります。仕事を続けていると単調になったり疲れたりします。そうするとスーツケースを乱暴に投げて運ぶことがあります。放り投げられると鍵を頑丈にかけていても落ちた時の衝撃で鍵が壊れスーツケースが開いてしまうことがあります。スーツケースの中から物が溢れ漏れなく拾っているつもりでも一つくらい入れ忘れてしまう可能性もあります。だからこそ父はスーツケースにベルトを締めておけと力説します。ベルトを締めておくだけで衝撃に強くなります。たとえ鍵が壊れてしまってもベルトの強度で弾けるのを防ぐ効果もあります。泥棒の立場になってもベルトをほどいてまでスーツケースを開けようとするのは面倒と思い被害に遭いにくくなります。スーツケースのベルトは防犯面でも効果があるのです。たとえ鍵がかかっていてもスーツケースにはベルトを締めておく。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その14。ホテルの目覚まし時計やモーニングコールは頼れるようで頼りにくい。シンガポールに一人旅をした時困ったことがありました。帰国の飛行機の出発時間が朝の6時半です。航空会社の都合でその時間しか便がありませんでした。朝の6時半に飛行機の出発ということには4時頃には起きる必要があります。さすがに眠い時間です。早速ホテルに常備されている目覚まし時計をセットしようとしたその時です。へんてこな目覚まし時計で使い方がよくわかりません。直近の時間で時刻をセットしきちんと動いていることを何度も試した記憶があります。一応それなりの手応えをつかみ寝ようとしましたが、やはり不安です。どこか違うところをセットしていないか。時間はセットできていても目覚まし機能をオフにしていないだろうか。午前と午後を間違えていないだろうか。電気が切れていないだろうか。壊れていないだろうか。寝ようとしますがなかなか不安が拭いきれず寝られません。絶対にミスが許されない。ホテルのモーニングコールも検討しましたがやめました。もし従業員がうっかり忘れていたらどうしようとまた不安になります。笑い事ではありません。その時は本気で不安になっていました。私は心配性です。予定通りに4時に目覚ましは鳴ってくれましたが、寝つきが悪かったためひどい睡眠不足でした。こうした経験から痛感しました。目覚まし時計だけは母国から持参した方がいいなと。慣れていない時計のため不安になるくらいなら慣れたものを持参した方が安全で確実です。人によってはパッケージツアーの場合もあるでしょう。その時はやはり朝早くの集合になるはずですから早起きが必要です。ホテルにある慣れない目覚まし時計を使うより母国から持参した使い慣れた目覚まし時計を使う方が安心して寝られます。ステアの電池も一緒に持参しておけばなお安心です。目覚まし時計は使い慣れたものを母国から持参する。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その15。ホテルのフロントに貴重品を預けるからとはいえ必ずしも安全とは限らない。国内のホテルの経験ですが大変ヒヤッとした経験がありました。大事には至りませんでしたが、もしあの時と思うとかなり面倒なことになっていた経験です。20歳の頃成田空港経由で留学先であるロサンゼルスに向かおうとしていました。すると当時付き合っていた彼女が成田空港まで見送ってくれると言います。すごく嬉しかった。わざわざ大阪から東京まで来てくれるなら出国費より少し早めに東京に出て東京観光も楽しもうという話になりました。渋谷近くの池尻大橋というところにある安いビジネスホテルを予約してもらいました。ホテルにチェックインしようとした時のことです。フロント係から貴重品があればお預かりしますと言われました。普段はめったに貴重品は預かってもらいませんが、その時は買ったばかりの最新式ノートパソコンを持っていました。アメリカでインターネットや勉強のためノートパソコンを使う予定でした。万が一なくしたら大変だと思ったので貴重品としてホテルのフロントに預けてもらうことにしました。それから数日間そのビジネスホテルで宿泊しながら東京観光を楽しんで、さて成田空港へ行こうとした時です。 ホテルのフロントでチェックアウトを終え、タクシーを呼んで荷物が多いのでトランクに入れている最中です。突然、彼女が言いました。あれ、パソコンは？はっとしました。そうだ、ホテルのフロントに預けていたんだ。預けていたことを完全に忘れていました。この時ほど火や汗をかいた経験はありません。チェックアウトの時、ホテルのフロントの人も気を利かせて取り出してくれればよかったですが、やはり人間です。お互いうっかりしていました。彼女が思い出してくれたおかげで大事には至りませんでした。あのまま気づかずにタクシーに乗って日本から出国していたと思うとゾッとします。この経験から貴重品としてホテルのフロントに預けていても必ずしも安全とは限らないなと思いました。それ以来ホテルのフロントに貴重品は預けないことにしました。部屋に持ち込み部屋の中の金庫などにしまうようになりました。ちなみに余談ですが、その後私はアメリカへ持参したノートパソコンを使ってパソコンが得意になりました。コンピューター関係の仕事を目指すようになり、今こうやって自分のホームページを持つようになりました。もしです。あの時彼女が気づかなかったとすれば、自分の人生は大きく変わっていたかもしれない。職種が変わり、年収が変わり、このサイトすら存在していなかった可能性があります。人生って不思議だなと思ったのです。ホテルのフロントを信用しすぎないようにする。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その16。パンフレットは重要な情報ほど小さな字で書かれている。旅行にパッケージツアーを利用する場合も多いことでしょう。パッケージツアーは基本的に大変安く、観光バスに乗っているだけで主要な観光地を回ってくれるので、とても楽です。旅行の初心者にはまさにうってつけ。しかし、一つ気をつけておきたいことがあります。旅行を申し込むとき、パンフレットを見て選ぶと思います。その時、小さな字を意識しているでしょうか。大きな字で書かれている文字ばかりに目が向いて、小さな字を読み飛ばしてしまいやすい。しかし、小さな字で書かれていることは、旅行者にとって都合の悪い条件である場合が多いです。格安パッケージツアーには、その安さとは引き換えに何か条件が付される場合があります。ホテルは予約できますが、必ずしも泊まれる保証ではありません。天候により、急な予定変更があります。現地到着後、免税店と物産店に立ち寄った後、ホテルへ向かいます。観光バス内にはトイレはついていません。予定変更には別途料金がかかります。こうした条件が書かれている場合が多いです。こんなはずじゃなかったという経験をしないために、むしろ小さな字ほど注意して読む癖が必要です。小さな字ほど注意して熟読する。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その17。規模の大きな海外旅行の場合は面倒でも離婚ファームをしよう。社会人になって28歳の夏休み、久しぶりに実家へ帰郷しました。久しぶりに家族で過ごし、しばらくして東京へ戻ろうと東京へ向かう深夜バスに乗ろうとした時のことです。添乗員に切符を渡すと、おや、おかしいな、と言い始めます。こういうことを言われると私も不安になります。何か悪いことをしたかなとドキッとさせられます。実は私が座ろうとしていた席がすでに他の人に予約されていました。いわゆるダブルブッキング二重予約です。座席指定などの予約はタイミングや状況によって別々の客から二重に受け付けてしまうことがあります。もしくは人間によるちょっとした不手際で予約を誤ってしまうこともあるでしょう。バスの予約のように全国から一斉に予約を受けようとするシステムではこういう状況があります。私は翌日から大切な仕事があったのでそのバスに乗る必要がありました。添乗員と話し合いをした結果席を確保してもらいました。なんとかバスに乗ることはできましたがヒヤッとした出来事でした。場合によってはその日に帰れなかったかもしれなかった。実はバスに限った話ではありません。船、新幹線、もちろん飛行機の予約でもあり得ます。航空券は取れたからとはいえ、必ずしも飛行機に乗れるとは限りません。私が経験したバスの状況のように、何らかの不手際でダブルブッキングが起こり、席に座れないことがあります。特に海外旅行での航空券の離婚ファームは面倒でもしておく方がいい。国内ならまだいいですが、海外旅行で飛行機に乗れないのはかなり大きなダメージになります。面倒ではありますが、海外のような規模が大きな旅行の場合は万が一を想定して離婚ファームをしておく方が確実です。飛行機に乗る数日前に航空会社に電話して、きちんと確保できていますよね、と念のため確認します。離婚ファームの一手間が安心を生むのです。出発前に離婚ファームで予約状況を確認する。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その18。タクシーは乗る前に所要時間と料金の確認をしておく。タクシーを使う場合は法外な金額を請求されないように注意が必要です。しかしタクシーは乗ってみないとわからない部分があります。またタクシーでのトラブルは必ずしも人が原因とは限りません。タクシーに乗ってお互いのコミュニケーションがうまく取れずトラブルの原因になることもあります。このトラブルを未然に防ぐ方法があります。乗る前に目的地を告げ、所要時間と料金をあらかじめ確認しておきます。もちろん目安で結構です。乗る側としても参考になって安心できます。時間や金額などの数字を最初に言わせておけば、たとえ悪質なタクシー運転手でも乗客を騙しにくくなります。所要時間や料金が大幅に異なっていれば、さっきの話と違うと言って指摘しやすくなります。些細な工夫でぼったくりを防ぐことができるのです。タクシーに乗る前にかかる時間と料金を確認しておく。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その19。笑顔で話しかけてくるからとはいえ、いい人とは限らない。初めてニューヨークに降り立った時、ニコニコしながら早足で近づいてくる人がいました。初めてのニューヨークで土地に不慣れな私は右も左も分からず、藁にもすがる思いでした。突然、立派な服装をした一人の黒人男性が近づいてきました。どうやらタクシーの運転手で、どこへでも連れて行ってあげようと笑顔で言います。笑顔で言われると、なんとなくまあいいかなと思います。ちょうど予約していたホテルに行きたかったので、そのタクシーを利用しようと決めました。しかしタクシーに乗ってからやられたと思いました。車に乗ると態度が一変です。態度が悪くなり、暗い雰囲気です。それはノーと言わせないためです。案の定タクシーの料金メーターはない。聞けばいいではないかと思いますが、実際その状況になると聞けるような雰囲気ではありません。どこか違うところに連れて行かれそうで怖かった。騙されているのは分かっていても、そういう仕事をしている人はノーと言わせない態度や雰囲気が出ています。ましてや知らない土地ですから、何かあっても助けてくれる人は近くにいません。目的地まで着くや今や80ドルくらいで済むところを200ドルも請求されてしまいました。騙されているのは分かっていましたが、やむなく支払ったという苦い思い出があります。これだけではありません。 その他、売店でニコニコ親切な人がいました。実際は通常より高値で売ろうとしているぼったくりでした。どうやら親切でニコニコ近づいてくる人に多いようです。もちろん親切でニコニコしている人すべてが悪い人とは限りません。しかし初対面から親切すぎる人や笑みを浮かべながら急接近する人には注意が必要です。慣れない旅行者につけ入ろうとしている姿かもしれないのです。親切すぎたりニコニコしながら急接近したりする人には注意する。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その20。3週間前からチェックリストを準備し、1週間前からパッキングを始める。海外旅行では数多くの持ち物が必要です。パスポート、財布、クレジットカード、洋服。その他、ガイドブック、目覚まし時計、薬類。私は渡航先で必要になるであろうものをリストに書いて準備するタイプです。これはおそらく他の方々も取り入れていることでしょう。私の場合、万全を期すためリスト作成にルールを設けています。3週間前からチェックリストを準備し、1週間前からパッキングを始めるというルールです。直前にチェックシートを準備するのでは不十分です。3週間くらい前からチェックリストを準備するのがポイントです。海外旅行の予定を立てると、ほとんどの人が海外旅行を楽しんでいる自分を想像し始めるはずです。海で泳いでいるところ、買い物をしているところ、グルメを楽しんでいるところなど様々な妄想をすることでしょう。自然とニヤニヤしてしまいますね。妄想をしていると、おや、これも持って行った方がいいのではないかと、ふと思いつくものがあります。美しい砂浜の海で泳いでいるところを想像していれば日焼け止めも必要だろうと思います。グルメを楽しんでいるところを想像していると念のため胃腸薬も必要だろうと思います。この瞬間は重要です。思っているだけでは出国前忘れてしまうでしょう。思いついた瞬間、あらかじめ用意しているチェックリストに追加します。3週間前からチェックリストを用意するのはそのためです。できるだけ早く海外旅行を意識し始め、現地で過ごす自分を想像しながら必要になるであろうものを漏れなくさせるためです。出発1週間前になればパッキングを始めます。これも直前になって焦らないためです。このルールを徹底すれば海外旅行で持ち忘れの多くを防げるようになります。3週間前からチェックリストを準備し、1週間前からパッキングを始める。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その21。海外旅行では水はお金を出して買うのが基本。外国へ旅行した時、水道水を直接飲むのは現金です。ガイドブックで安全が確認できている場合でもダメです。見た目はきれいな水でも必ずしも問題がないとは限りません。塩素が多く含まれていたり、水道水とはいえミネラル分が多く含まれていたりする場合もあります。国によって水の質が大きく異なります。喉が渇いてうっかり飲みお腹を壊してしまっては、せっかくの旅行日程が台無しです。できればレストランで出される水も控えた方がいいでしょう。少し考えすぎかと思いますが、レストランの水とはいえ必ず安全性が高いものとも限らない。レストランの水こそ危ない。品質の悪いレストランの場合、こっそり水道水を飲み水として出している可能性があります。海外旅行では水はお金を出して買うのが基本です。お店で売っている水なら確実に安全性が確保できています。また水なら何でもいいわけではなく、できるだけ高度の低いものがおすすめです。ミネラル分が多く含まれる硬水を飲むと、体質によってはお腹が緩くなる可能性があるためです。海外では軟水を買うのがおすすめです。ペットボトルに高度が数字で書かれているので、多少の判断はできることでしょう。サービスの行き届いた親切なホテルなら、冷蔵庫に無料でペットボトルの水が常備されている場合があります。旅行者向けを前提にしたサービスを提供している施設ですから、ホテルの冷蔵庫に常備されている水なら問題ないでしょう。念のためホテルのフロントスタッフに水の高度などを確認です。水を一口口に含んで問題ないことを確認してから飲むようにしましょう。海外旅行では軟水の水を買う。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その22。現地の人のふりは不便になり、むしろトラブルを引き起こしやすくなる。ガイドブックの種類によっては、海外の泥棒の被害に遭わないためにありがちなアドバイスを目にします。海外旅行者とわからないような身なりや行動を心がけるという類のアドバイスです。海外旅行者とわからなければ、現地の泥棒の被害にも遭いにくくなります。確かにこれはいい方法です。一つの対策です。実際はどうでしょうか。なるほど、と思った私は初めての海外旅行で現地の人のふりをしようと努力したことがあります。しかし実際は難しいと感じました。現地の人のふりをしようとすると、数多くの不便とリスクが出てくるためです。慣れない海外で現地の人らしく振る舞うためには、街中でガイドブックを開くことができなくなります。知らない道があっても人に聞くことができなくなります。渡航先によっては現地の人と肌の色や髪の色など変わりますから、肌の色を変えたり髪の色を変えたりするのも難しいでしょう。その他、慣れない動き、派手すぎる服装などもあります。なんだかんだで現地の人から見ればやはり海外旅行者は一目でわかります。無理をして現地の人のふりをしてガイドブックを見ないようにすると、違う意味で危険が増えます。ガイドブックも見られず、わからないことがあっても人に聞けないなら不便で仕方ありません。別のトラブルに巻き込まれる可能性も出てきます。現地の人のふりをするくらいなら、むしろ堂々と海外旅行者らしく振る舞う方がまだ安全です。堂々とガイドブックで調べ、わからないところは店員や人に聞いたりする方がいい。何度か経験のある海外で気持ちに余裕があればいいですが、どうしても必要な対策ではありません。無理に現地の人らしい行動をするのはやめる。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その23。不慣れな土地で道を聞くときに頼りたい3人とは。国内とは違い、海外旅行は完全に右も左もわからない場所を歩くことになります。ガイドブックで解決できればいいですが、現地の人に聞くこともあるでしょう。そういうとき、多少の英語がわかれば現地の人に聞くのも手です。英語は世界共通語ですから、多くの国々で通じることでしょう。ただし誰にでも聞けばいいわけではありません。あなたなら誰に聞きますか。もしホテルにいるなら、やはりホテルのスタッフに尋ねるのがベストです。しかしホテルから出てしまうと、そうも言っていられません。道に迷った場合、おそらく外見で話しかけやすい人を判断して話しかけているのではないでしょうか。私も街で適当な人に話しかけたことがありますが、わからない、知らないという答えが返ってくることが多いです。忙しそうにしているビジネスマンに話しかけると、ぶっきらぼうな返事をされることもあります。時と場合によっては、話しかけた人が泥棒や悪意を持った人である可能性もあります。誰に聞くか、海外では重要です。そこでおすすめの人が3人います。1、駅員。駅は町の交差点になる場所です。 北京は地理に詳しく、また海外旅行者との接点も多いため、英語も通じやすく、親切丁寧に教えてもらいやすい。2. 店員。一箇所で長く営業を続けている店の人なら、周辺の土地にも詳しいことでしょう。大きな有名料理店などなら、海外から来る旅行者を相手にすることもあるので、親切丁寧に教えてもらいやすい。
3. 警察官。
安全を守る警官は、町の安全を守るため、町をパトロールします。そうした仕事の都合上、町に詳しい方々が多くいます。また、警察官という仕事だからこそ、教えてくれる情報も信用できるのです。町で道に迷ったら、駅員、店員、警察官に尋ねる。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その24。バッグを肌身離さず持ち歩くだけで、泥棒被害は激減する。海外旅行では、手持ちのバッグを肌身離さず持ち歩くようにしましょう。母国と同じ調子で行動していると、思わぬ被害に遭ってしまいます。例えば、いつもの癖でバッグを隣の椅子の上に置いていると、気づいたらなくなっていることがあります。泥棒たちは、旅行者に気づかれないように盗むプロです。真横に置いておけば大丈夫だろうと思っても、油断した隙をついて盗めます。では、どうすればいいのか。肌身離さず持っていればいい。単純ですが、これほど大切なことはありません。肌身離さず持っている限り、気づかれないように盗むのは不可能です。こっそり盗もうとしても肌身に密着している状態ですから、必ず気づけます。例えば、椅子に座るとき、横に椅子が空いているから置くのではなく、膝の上に置くようにします。何かの書類でサインを書くときも、腕に引っ掛けた状態がいいでしょう。飛行機などで手荷物を手放す必要がある場合は、最も重要な財布だけでも、チャック付きのポケットに入れておきます。これだけで盗まれる危険性は減るはずです。旅行では大切なものは肌身離さず持ち歩く。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その25。やむなくバッグを手放すときは両足に挟む。いかなる状況でも完全に肌身から離さないのは泥棒からの被害を防ぐ基本です。しかしバッグを手放さなければならない状況もあります。大きなバッグを手に持ったままクレジットカードのサインは難しいことでしょう。やむなくバッグを床に置くときアドバイスがあります。両足の間に挟んだ形で置くようにしましょう。両足の間だけではいけません。両足で挟んだ状態が特に大切です。後ろからさっと泥棒が取ろうとしても気づくことができるようになります。やむなくバッグを床に置くときは両足に挟んだ形で置く。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その26。物をなくすのは必ずしも泥棒による被害とは限らない。自分の不注意はもう一つの紛失の原因。自分の失態のせいで韓国でパソコンを紛失しそうになったことがあります。3年半のアメリカ留学生活を終え日本へ帰国するときのことです。ロサンゼルスから日本に帰るとき韓国経由で帰ることにしました。飛行機の時間の都合上、乗り継ぎがスムーズにできないため、韓国で一泊しなければいけない状況になりました。韓国観光も兼ねて、ちょうどいいかな。ついでに韓国観光もしてしまおうと思い、楽観的に考えていました。観光も兼ねて、韓国のホテルに到着し、一休みしていた時のことです。あれ？いつの間にか手荷物の一つであるノートパソコンがなくなっている。あれ？おかしいな。部屋中を探しましたがどこにもありません。よりによって30万円もする最新式ノートパソコンです。値段が高いだけではありません。顧客の個人情報は入っていませんでしたが、時間をかけて作成した大切なデータがたくさん入っているパソコンでした。さすがに、まあいいかでは済まされません。今までの努力が水の泡になります。部屋中を見て回ったり、ホテルのフロントに紛失物を探しに行ったりしましたが、やはりありませんでした。どこでなくしたんだろう。行動を振り返っていて浮かんだところがあります。韓国、インチョン空港のトイレです。ロサンゼルスから韓国に到着して、まずトイレに向かったことを覚えています。もしかしたら、空港のトイレで置き忘れてしまったのではないか。はっきりは覚えていませんでしたが、心当たりがあるとすればそこでした。ノートパソコンのことが心配で落ち着かず、観光予定もキャンセルです。紛失したことが気になり、観光地を楽しむどころではない。翌日、韓国から日本へ帰るため、再びインチョン空港に向かいました。搭乗手続きより真っ先に向かったのは、遺失物取扱所でした。15分くらい調べてもらっていると、それらしきものがありました。電源を入れて最初のログイン画面で、アカウント名を素直に自分の名前にしていたので、すぐ、係の人も信用してくれました。あ、アカウント名はこんなところでも役立つのか、と思ったりもしました。誰か親切な人が届けてくれたようです。この時ほど、届けてくれた親切な人に感謝したことはありません。誰かはわかりませんが、神様に向かって感謝したのを覚えています。同時に、自分の不注意を猛反省した一件でした。置き忘れに注意する。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その27。生理的我慢から解放されるトイレほど不注意が起こりやすい場所はない。トイレに行ったとき、これ誰かの忘れ物なのかなというものに出会ったことはありませんか。洗面台や個室にバッグ、メガネ、ハンカチ、手帳が置かれている場合があります。ああ、誰かが置き忘れたのだろうと思います。実はトイレほど置き忘れのしやすい場所はありません。なぜトイレで置き忘れをしやすいのか。私も一度インチョン空港のトイレで忘れ物をした経験があるので、その理由がよくわかります。生理的な我慢から解放され油断をしやすい場所です。トイレに向かうときは生理現象を我慢した状態です。トイレで用を足したとき、はっ、ほっとしたという大きな安心感があります。今までの生理的な我慢から解放され気持ちが緩みます。その気持ちの緩みのため一度手から離した手荷物を置き忘れたままにしてしまうケースが多いです。トイレはとても安心できる場所ですが、実は最も気をつけなければいけない場所でもあります。対策があります。一度振り返る癖をつけることです。トイレから出るとき一度振り返って忘れ物がないかを確かめるだけでいい。そういう癖を日頃からつけておくようにしましょう。癖になっていれば用を足して一安心したときに気づきやすくなります。トイレから出るとき一度振り返る癖をつける。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その28。見落としやすい営業時間と営業日。一人旅では全ての行動が自由です。たとえパッケージツアーでも自由時間を一部に設けているツアーも多いことでしょう。おや、ここが気になる。ぜひ行ってみたい。流行る気持ちが先行し、うっかり犯しやすい3つの失敗があります。1。営業時間より早く来すぎる。 早く行ってみたい気持ちがあり、朝早く行ってみると、まだ営業していない時間であったという場合があります。高校の卒業旅行で友人と大型テーマパーク、ナッツベリーファームに行ってみようという話になりました。早く行った方がお客も空いているだろうと思って、早起きして行ったら、まだ開園していない失敗がありました。開園まで2時間近く時間がありました。周りに暇つぶしができる場所もなく、待たされる時間がもったいないので、タクシーで引き返したという大失敗があります。
2. 営業時間の過ぎていた。
アメリカ留学中に観光目的でビバリーヒルズの高級ブランドショップに行ってみようと思いました。日本の高級ブランドショップでは夜遅くまで営業しているところが多くあります。ロサンゼルスのビバリーヒルズにある高級ブランドショップの多くは夕方には営業をやめてしまいます。そのことを知らなくて行ってみたら、ほとんどのお店が閉店していた失敗がありました。
3. 実は定休日だった。
気になる博物館があり、開館時間や閉館時間を十分チェックして向かいました。そうしたら、なんと定休日だった失敗があります。開館時間より早く来すぎた場合、しばらく待てばなんとかなりますが、定休日ばかりは諦めるしかありません。どんなガイドブックにも必ず営業時間、営業日の記載があるはずです。記載されていないガイドブックは最初から買わない方がいいでしょう。また時期によって営業時間や営業日が変更になることもあるので注意が必要です。そのためにもやはり最新のガイドブックがおすすめなのです。事前に営業時間、営業日を必ずチェックしておく。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法、その29。旅行で直行便をおすすめする2つの理由。海外旅行では国内旅行に比べ長い距離を移動します。飛行機を選ぶ場合、乗り継ぎ便と直行便の2種類があります。渡航先の都合で乗り継ぐしか移動手段がない場合は仕方ありません。しかし直通便で行ける場合でも、乗り継ぎ便と直行便を選べる場合があります。時期や航空会社の種類によっては、乗り継ぎ便の方が安かったり、希望する席の予約が取れやすかったりします。いつかのメリットに惹かれて乗り継ぎ便を選んでしまいそうになります。しかし経験上、乗り継ぐしか移動手段がない場合を除き、直行便で行けるなら素直に直行便を選ぶのが一番おすすめです。直行便には乗り継ぎ便にはない2つのメリットがあるからです。
1. 疲れと時間のロスを最小限に抑えられる。
もし乗り継ぎ便を選ぶとどうなるでしょうか。目的地まで乗り継ぐとき、複数回飛行機に乗ることになります。当然フライト合計時間が長くなります。また乗り継ぎする空港での待ち時間も発生することでしょう。ただでさえ疲れやすく時間のかかる海外旅行で、さらに疲れやすく時間のロスが増えてしまいます。せっかく目的地に着いても、すでに行動する元気がなくなっていることが多いです。その点、直行便なら最短距離を移動するため、疲れや時間のロスも最小限に抑えることができます。
2. ロストバゲージの危険性が低下する。
乗り継ぎ便にした場合、乗り継ぐ空港で荷物を一度積み直す必要があります。航空会社に任せる場合であろうと、自分でやる場合であろうと、やはり荷物を積み忘れるロストバゲージの危険性があります。しかし直行便ならその可能性が低下します。以上の理由から直行便をお勧めします。直行便の方が高くても、時間、体力、危険性などお金には変えられないメリットがあるのです。特別な理由がない限り、直行便を選ぶ。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法、その30。海外旅行で衝動買いと買いすぎを防ぐうまい工夫。海外旅行では全ての人に発生しやすいトラブルがあります。衝動買いと買いすぎです。海外旅行に行けば絶対に興奮します。今まで見たこともない新天地を目の当たりにして興奮しない人はいません。しかし心が躍るのはいいですが、同時に自制心を失いやすくなります。自制心を失っているとき、判断力や思考力は急激に低下します。その結果、不要なものを衝動的に買ってしまったり、買いすぎてしまったりします。しかも買った直後に気づくことは少ない。しばらくブランクがあります。帰国した後に気づきます。海外旅行の途中は興奮によって魔法にかかっている状態です。帰国後、興奮が落ち着いて平常心を取り戻したとき、自分の愚かな行動に驚きます。なぜこんなものを買ってしまったのだろう。買い物をしすぎてしまった。お決まりのパターンです。帰国して現実世界に戻ったとき、いつもらしからぬ自分の愚行に気づいて後悔する場合が多い。海外旅行という興奮に乗じて買い物を進めようとすると、往々にして衝動買いや買いすぎという失敗が発生しやすい。興奮した自分に水を差す何かいい方法はないのでしょうか。一つアドバイスがあります。自分の手の甲に冷静に買い物をせよという文字を書いておきます。買い物をするときには自分の手で触ったり握ったりします。冷静に買い物をせよという文字が自然と目に飛び込んできます。これは効きます。少し恥ずかしいように思えますが、海外なので店員などに文字を読まれることはありません。自分を戒めるのは難しいようで、実は簡単です。わずかな工夫で衝動買いや買いすぎを回避できるのです。手の甲に冷静に買い物をせよという文字を書いておく。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法、まとめ。その1、海外トラブルは次にまた同じ経験をしないようメモしておく。その2、高級ブランドを身につけたおしゃれな格好での一人歩きには注意する。その3、重ね着スタイルで暑さと寒さの両方に対応する。その4、言葉が理解できないときは堂々とわかりませんと伝える。その5、薬は持参して海外へ出かける。その6、夜中女性一人で歩かないようにする。その7、バッグの口は出し入れのたびにきちんと口を閉める。その8、現地のホテルスタッフに危険な地域を地図に書き込んでもらう。その9、安全をお金で買っていると思い最新のガイドブックを購入する。その10、どうしてもトイレの場所がわからないときは現地の人に聞く。その11、カウントダウンはおむつをして出かける。その12、現金は3箇所に分けておく。その13、たとえ鍵がかかっていてもスーツケースにはベルトを締めておく。その14、目覚まし時計は使い慣れたものを母国から持参する。その15、ホテルのフロントを診療しすぎないようにする。その16、小さな事故ほど注意して熟読する。その17、出発前に離婚ファームで予約状況を確認する。その18、タクシーに乗る前にかかる時間と料金を確認しておく。その19、親切すぎたりニコニコしながら急接近したりする人には注意する。 その20。3週間前からチェックリストを準備し、1週間前からパッキングを始める。その21。海外旅行では軟水の水を買う。その22。無理に現地の人々らしい行動をするのはやめる。その23。街で道に迷ったら駅員、店員、警察官に尋ねる。その24。旅行では大切なものは肌身離さず持ち歩く。その25。やむなくバッグを床に置くときは両足に挟んだ形で置く。その26。置き忘れに注意する。その27。トイレから出るとき一度振り返る癖をつける。その28。事前に営業時間、営業日を必ずチェックしておく。その29。特別な理由がない限り直行便を選ぶ。その30。手の甲に冷静に買い物をせよという文字を書いておく。